どうもこんにちは、田中です。今回の音声はですね、恐れ不安への処方箋っていうことで話をしていこうと思うんですけど、どうでしょう、恐れってありますか、不安、ありますか。いや、ないよみたいな人いるんでしょうか。どうでしょう。いや、俺は本当に全然不安も恐れもなく突き進んでるぜ、まあみたいな人もね、まあいると思うし、その一方でものすごく人生に不安がありますみたいな、特に多いのは、まあお金的な部分だったり、経済的なね、そういった部分だったり、健康だったり、人間関係、そういったものに恐れとか不安、感じることってあると思うんですよね。全然あると思うんです。少なくとも僕はありますよ。恐れを感じること、不安を感じることある。で、あるんだけど、それを、そのままにするんじゃなくて、恐れをね、不安とかそういったものをそのままにするんじゃなくて、そのエネルギーを抜くっていうことを僕はやるんで、それができるとね、全然問題じゃないわけです。問題じゃないし、恐れとか不安っていうものは人間である以上感じるんですよね。感じるんです。それは全然悪いものじゃなくて、それに支配されて行動とか決断っていうものが、恐れから逃げるために、作られる、それがまずいっていう話なんですけど、だって恐れとか不安っていうものを何とかしようとして頑張るわけじゃないですか。人っていうのは恐れているものが現実化しないように何とかしようとするわけですよね。で、それを何とかするための、恐れを何とかするため、解決するための行動を取れるんであれば、全然問題ないんです。全然問題ない。だって恐れとか不安っていうのは、短期的に見たら、行動のトリガーになるんです。引き金になるんです。行動するきっかけになるんですよ。だけど、その恐れっていうものを感じすぎて、行動ができない、行動すらできないっていうことになると、もう困るわけですよ。さらに言えば、不安とか恐れっていうものを感じ続けると、もう無力感に包まれる傾向にあるんです、人っていうのは。でね、もう最初に答えを言ってしまうとですね、さっきも言ったように、恐れとか不安っていうのは感じていいんです。全然感じていい。っていうか、感じるんですよ。さっきも言ったように僕ら人間っていうのは。だけど、その恐れを感じて、その恐れから逃げる行動がまずいんで、恐れを紛らわす行動ばかり取るようになると、結果的に、お金の現実で言えば、出費が増えて、無駄な出費が増えるし、未来の収入、これから先の収入が減るんです。どんどんどんどんね。で、人間関係で言えば、望んだ人間関係から遠ざかるような行動をしてしまう傾向にあるんです。そういった話をね、その辺の話を今回のコンテンツでは、まあ端的にお届けしようと思ってます。で、先ほども話したように、僕ら人間っていうのは恐れを感じる生き物なんです。もうこれは生物的に、本能で恐れっていうものを感じるようにプログラムされてるんです。で、これはね、勉強家の方はご存知だと思うんだけど、7つの恐れっていうのをね、感じるように僕らはね、もうね、DNA 的にプログラムされてるんです。この7つっていうのを、まあさらっと話すと、まず1つ目が貧困の恐れですよね。貧困の恐れで、2つ目が批判の恐れで、3つ目が孤独の恐れ、4つ目が不自由の恐れで、次が老いの恐れ、5つ目が老いで、6つ目が死の恐れで、7つ目が失恋の恐れで、この7つの恐れっていうのは、僕らが人間である以上、誰でも多少なりとも感じる恐れなんです。とはいえね、もちろん人によって、例えば失恋の恐れは感じないぜ、みたいな。あるいは老いの恐れ。老いね。老けるの方の老いですよ。どの老いが他にあるんだって話なんだけど、老いの恐れとかないぜ、みたいな人もいると思うけど、その時の年齢とかその時の状況によって感じる感じないはあるんです。だけどこれがね、人間の根源的な恐れの、源なわけですけど、どうでしょうか、あなたはね、どの恐れを 感じやすいでしょうか。貧困、批判、孤独、不自由、老い、死、失恋、どういった恐れを感じて、その恐れを何とかしようと頑張ったり、あるいはその恐れから逃れようと、行動したり、逃げるための決断をしてしまう傾向にあるでしょうか。いかがでしょうか。これね、繰り返しますけど、感じていいんですよ。感じるのが普通なんです。だけど、その恐れを感じた後に、その恐れから逃げるための、紛らわすための決断、行動をするっていうことが問題なんですよ。これね、ちょっと見ていってみましょうか。これ、お金の現実で見ていくと分かりやすいんで、つまり、さっきも話したように、恐れから逃げる、逃れる、それをうやむやにするような行動を取ると、収入は減っていくし、支出がどんどんどんどん増えていくっていう話なんですけど、例えば、貧困、まあ貧困の恐れって結構感じると思うんだけど、感じるから、感じたくないから頑張ってよりね、収入を増やしていこうとか、頑張っていこうみたいなことになるのは、それは OK じゃないですか。OK なんです。だけど、もうこれを感じたくないから、もうとりあえず酒を飲むみたいな。とりあえずゲームをするみたいな、それはもうやばいですよね。当たり前だけど。それは状況を悪化させていくわけだから。逃れるための行動っていうのは状況を悪化させていくんです。で、わかりやすいのはこれ批判とか孤独なのかなって思うんだけど、例えば批判の恐れ。これね、今の時代というか、SNS、Facebook にしろ、Instagram にしろ、結構この恐れから逃げるための行動をしてしまってるなっていう人は多いような気がするんですけど、この批判の恐れっていうのは、まあ、文字通り批判に対する恐れっていうのもあるかもしれないけど、承認されたい、認められたいっていうものの裏返しじゃないですか。認められたい、重要感を満たしたい、みたいな欲求なわけですけど、この恐れから、例えば、認められたい、すごいと思われたいみたいな、その思いから不必要に見栄を張るみたいな、これ完全に無駄な出費がかさみますよね。無駄ですよね。だけどよく見られたいから、なんかダサいとかね、うまくいってないと思われるのが嫌だからっていう理由で、例えば不必要に旅行に行くみたいな、あるいは高級ホテルに泊まるとか、なんかインスタ映えするようなところに行ってそういうことをやってるみたいな、心からそれをしたいからならいいんだけど、そうじゃなくて、すごいと思われたい、見栄を張りたいみたいな動機、だから批判の恐れですよね。その恐れが源泉になってエネルギーになってのそういった行動はもう完全に無駄な出費を増やすんですよ。わかります。これ孤独もそうですよね。孤独の恐れ、孤独感を感じたくないから、例えばもう考えたくないからみんなと飲みに行くみたいな、ずっと飲んじゃうみたいな。本来であればその時間っていうのは、例えば自分でビジネスしてる人とかね、副業で何かをやってる人とか、であればその時間に使ってれば収入が増えるのに、そういったことをやるからブレーキになって収入が減る。本来であれば増えた分の収入が減るし、物理的に支出っていうのは増えますよね。お金を使うから。これ飲みに行かなくてもね、まず飲みだけじゃなくて、ちょっとしたことでもそうなんですよ。孤独を紛らわすために、孤独の恐れ、それを紛らわすために、ゲームをやるとか、SNS を見てつながりを求めるみたいなね、インスタを見てとか、これ一緒ですよね。収入につながらない時間になるわけじゃないですか。これ一緒なんです。っていうふうに、感じてる恐れを紛らわす、恐れから逃げる行動が僕らの人生のスケールを小さくする原因になるんです。だし、長期的に見たときに、短期的にはね、それの恐れから逃げてるから、QL は上がってるように思えても、長期的に見たら QL を下げる原因になってしまうんです。とはいえですよ、誤解を生んじゃいけないと思うんで、あえて説明するとですね、その行動自体に問題があるわけじゃないからね。それは恐れから逃げるために取る行動が良くないって話です。同じ行動でも。だから例えばよく見られたいみたいな、見栄を張りたいみたいな、そういう動機で、買う高級車みたいなね、っていうのはこれ無駄なんですよ。無駄なんです。 あの無駄な支出なんです、うん、だけど本当にそれが自分が欲しくて自分の QOL 的に純正的に欲しいんであればそれはいいですよ、勝手にどうぞって話じゃないですか、うん、その源に理由があるというか、なんでその行動を取ってるのかっていうところが重要なんです。それを捕まえる必要があるんです。どうでしょうか、あなたはね、この7つのどの恐れを感じやすくて、そしてどの恐れから逃げがちで、どんな行動をしてしまいがちでしょうか、うん、ちょっと考えてみてほしいんだよね。貧困、批判、孤独、不自由、老い、死、失念、感じていいんです、感じていいんだけど、この恐れを紛らわすために取ってしまう行動、この7つのどの恐れっていうのを感じやすいタイプでしょうか、今のあなたがね。これ年齢によっても全然状況によって変わってくるから、それを捕まえるっていうのはすごい大事なんです。繰り返しますけど、やばいのはその行動自体じゃなくて、恐れから逃げるための決断がやばいんです。だし、もっと言えば何の恐れに促されているのかもわからないっていうのは、これ完全にちょっとね、あの怖い状況なんです。だから自分はどの恐れに左右されやすいかっていうのを捕まえるのはすごく大事、極めて重要なことなんです。それを捕まえるのがまず重要なポイントになります、うん、で、それに対する処方箋なんですけど、これはもうシンプルなんですよね。シンプル、もうその恐れと反対側に意識を向けるっていうのが鍵なんですけど、恐れっていうものはね、あの実体があるわけじゃないですよ、うん、恐れっていうのは思考、その考えてる思考が生み出してる産物なわけです。恐れを生んでる2つ、まあ、理由があるんだけど、1つがまあ生物的に感じるっていう理由と、もう1つが思考の産物なわけです、うん、思考のによって作られたものが恐れなわけです。そっちに意識を向けてるから感じるものが恐れなわけです。だから反対側にあの意識を向ければいいだけなんです。で、恐れっていうのは失っていくもの、あるいはないもの、今持ってないものに意識がいくと感じる感情だったりします。恐れっていうのは減っていくもの、なくしてしまっていくもの、うん、あるいは持ってないものに意識を向けると感じるんです。貧困に関してはお金どんどんなくなっていくって、減っていくっていうところに意識を向けたら恐れっていうのは感じるんです。今いくら持ってるっていうところに意識じゃなくて、どんどん減っていくみたいな、うん、批判とかその重要感とかもそうですよね、うん、どんどんそのなくなっていく自分のもの、うん、孤独もそう、不自由もどう、老いもそうですよね。どんどん老けていく、どんどん年齢を重ねていく、若さを失っていくっていう方に目を向けたら、死もそう、うん、失礼もそうですよね。なくなっていくものに意識を向けると、そっちに意識がいくと感じるのが恐れ。それに対して得てるもの、得ていくもの、あるいはあるものに意識がいくと感じるのが、これ感謝なんです。感謝。これ綺麗事で言いたいわけじゃないんだけど、これ答えなんだけど、意識をその恐れの反対側、つまり感謝に向けると、恐れのエネルギーっていうのはね、抜けていくんです。完全に。失っていくもの、ないものをこうカウントする、数えると、恐れっていうものをね、どんどん感じていくわけなんですけど、そうじゃなくて、そうすると恐れのエネルギーって抜けないし、その恐れを紛らわすための行動をしがちなんで、僕らはね、そっちに意識、思考を向けるんじゃなくて、今もうあるもの、あるいは得ていくもの、今もあるものですよね、をカウントする、うん、感謝の方に意識を向ける、もうこれが答えなんですよ、うん、答えなんです。感謝に意識を向けるっていうのが、本当ね、恐れをね、やっつけるというか、うん、まあ答えなんですよね。これね、こういう話をするとすごく綺麗事のように思う人がいるんだけど、全然そうじゃないんですよ。ね、それをすごくね、分かりやすく説明してくれてるのが、かの有名な、まあスティーブン・コービーなんですけど、まあ豊かさマインドみたいな言葉でね、彼は話してるんだけど、まあ、ちょっとね、それを説明するとですね、この世界には私の夢を叶えるために十分なだけの天然資源、人的資源があると、まあ、天然資源、まあ、いろんなリソースがある。でもう一つが 誰かの成功によって私の分が減ることはないし、同様に私の成功が必ずしも他人の失敗を意味するわけではないというものが骨身に染み込んだ信念というのが豊かさマインドみたいに彼は言ってるんだけど、これがすごい大事なんです。でこれもねちょっと分かりやすく砕いて話すとですね、この2つを、まず1つ目、この世界には自分の夢を叶えるのに十分なだけの時間もお金も力を貸してくれてる人もいるっていうふうに信じること、足りないっていう方に意識を向けるんじゃなくても、ね、全部あるっていうことをもう信じてる状態、その信念を持つっていうのはすごく大事だと思います。これがまず1つ目で、2つ目が、他人が成功するからといって自分が成功できないわけじゃない、それは関係ないと。で自分が成功するからといって誰かが成功できなかったり失敗するわけではない、これね完全にね、なんか不必要な嫉妬、例えば、同業同士の足の引っ張り合いとかライバル同士の潰し合いとか、あの人がうまくいったらあの人が持ったらあの人が結果を出したらなんか自分はね結果を出せないんじゃないか、自分の分が足りなくなるんじゃないかって思いがちなんですよ、有限だと思ってるから、そういったものがこれ関係ないんです、全然関係ない。これお金の話とかでよく言われることかもしれないけど、お金ちょうだいって言われたら抵抗があるのに、例えば家に遊びに来て水ちょうだいみたいな、水道の水でいいからコップ一杯水くださいって言ったら誰でもあげるでしょ。それなんでかって言ったら、もういくらでもあるっていう前提で考えてるから惜しくないわけじゃない。お金って言ったらいくらでもあるっていう前提にとして考えられないから、いくらでもあるっていうかいつでも稼げるみたいな、いつでも作れるっていう前提だったとしたら全然出せると思うんだよね。そう、もうそういうことなんです。でもこういう話をすると、いやいくらでもあったらそれはやりますけどみたいな、例えばお金だったらですよ、だけどそうじゃないから絞るんですとね、ケチるんですと、すごくその財布の紐をね縛っとくんですみたいなこと、いや逆なんです。豊かさマインドみたいなものがあるからどんどんどんどんうまくいくようになる、これはもう真理だと思いますよ。でこのスティーブン・コビーも言ってますよね、本とかで。能力とかじゃなくて、この豊かさマインドっていうのは骨身に染みてる人がもうそれの有無で、このマインドの有無で結果っていうのは変わってくる、これ本当にそうだと思います。つまり今回の話で言ったら、恐れの方に意識を向けてるんじゃ向けてると、やっぱり、その行動、そこから導き出される行動っていうのがどんどんどんどん僕ら自分たちの人生のスケールっていうのを小さくしてしまう。そうじゃなくて、感謝いくらでもある、常に満たされてる、常に自分の夢目標、作りたい人生を達成するための資源はある、し、自分がうまくいくからといって誰かがうまくいかないっていうことじゃないし、誰かがうまくいってるからといってうまくいくからといって自分がうまくいかないと関係ないっていう、そのマインドがあれば、今あるものに感謝を向けることができれば、全然ね、恐れによって導き出されなくなるんです。行動が、恐れは感じていいんです。その後の行動が勝手にそこから作られるっていうのがまずいんで、これ伝わるかな、もうそれだけなんです。恐れは感じるんです。感じていいんです。感じた時にその恐れに意識を向けるんじゃなくて、その反対側、なくなっていくもの、今持ってないものに意識を向けたら、恐れとか不安とかそういった思考が作られるんで、そういった感情が作られるんで、そうじゃなくてそれを感じたら即座に逆に意識を向ける、感謝ですよ。今あるもの、あるいはどんどんどんどん得ていくものにを数えていく、っていう風にね、思考の矢印をそっち側に向けるっていうことができれば、恐れっていうもののエネルギーを抜くことができます。これはすごい大事なことだと僕は思ってます、でかなり音声では、ポイントだけを伝えたんで、ちょっとピンとこない人もいるかもしれないけど、かなり大事な話をしたつもりなんで、ぜひね、何度も何度も、聞き返してほしいし、自分の恐れ、どういった恐れを感じやすくて、どういった恐れから逃げるための行動をしがちなのか、みたいなことを、ぜひね、時間をとって、一回ね、自分と向き合うってことをやってほしいなと思います。ということで、今回の恐れ、不安の処方箋の音声はこれで終わります。ありがとうございました。